こんにちは、諸見里杉子です。この時間の一枠は首里城下町クリニック田中武先生に来ていただいています。先生こんにちは。
こんにちは、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
首里城下町クリニックでは毎月1回地域向けの医療講演会開催しています。まあ今年はですね、まあこの新型コロナウイルスの感染拡大防止のためにクリニックに来ていただくのではなくって、ウェブ配信ということで新しいスタイルでの講演会でしたね先生。
はい、なんとか慣れてきまして、
はい、
いろいろ機材も準備して、うん、もう今YouTube 配信に日夜取り組んでるという感じです。
はい、まあそのお話もいろいろと伺っていきたいと思います。そして今日はお一人ゲストをお連れいただいたんですが、ご紹介いただけますか。
はい、今日はですね、私どもの病院に12月1ヶ月間地域医療研修で来てくれている、比嘉一樹先生です。
比嘉先生よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
比嘉先生は今勤務なさってる病院はどちらなんですか。
今は琉球大学病院から、はい、1ヶ月こちらに来ています。
1ヶ月、
はい、
どうですか、大学病院と地域の、病院というのは何か違いってあるんですか。
そうですね、やっぱり大学病院はまあ、この重い患者さんだったりすごい難しい病気っていうのをメインで見る病院なんですけど、やっぱこの首里城下町クリニックはやっぱこの普段すごい元気な患者さん、ただ病気を持っている患者さんをまあこの日々見ていくっていう中で、やっぱそういうまあ一つの病気をとってもまあ違う患者さんたちが大きい違いかなと思っています。
日常をやっぱりキープしていくお仕事って感じですね。
そうですね。
ということで12月いっぱいは比嘉一樹先生が研修で首里城下町クリニックにいるということです。若先生見つけたら、あ、比嘉先生かなというふうにぜひ声かけてください。よろしくお願いします。さて、12月はですね、城下町クリニックでの講演会は毎年お休みなんですけれども、先生この1年振り返ってみて、もうやっぱり皆さん健康のことものすごく、ね、気になった1年だったと思うんですけれど、その中で先生はコロナ禍における心のお話を今日はやりたいと。
はい、実はこの地域向けの講演会の YouTube 配信と同時に、今産業医という立場で13社約2000人強の方々と接しているんですけど、その方々に向けて産業医健康講話っていうのも YouTube で配信してまして、はい、最近に取り上げたのがこのコロナ禍における心のケアというのを取り上げました。と言いますのはやはりまあ今も感染症の第3波かと言われている中で、皆さんの日常生活に大きな変化が起こってます。なかなか外食ができなかったり、忘年会ができなくなったり、人との交流が非常に制限される状況、やっぱりこういう環境というのはやっぱり人間の心の中にストレスを与えるだろうと。また職場においてはテレワークが増えて自宅での仕事が増えたり、時差出勤、やっぱり同僚とのコミュニケーションも不足しがちだと思います。ですからまあそういう中で皆さんの健康を維持するにはどうしたらいいかという観点で考えてみました。
そうですね、テレワークで良くなったっていう意見もあれば、やっぱりやりにくいっていう意見、まあ、どっちもありますよね。
そうですね、例えば分かりやすい話だと大学生が例えばオンラインの講義に慣れすぎちゃうと、もう行動に100人とか集められるともうとてもじゃないけど長時間我慢できないとか、やっぱりそういう変化も出てきてるみたいで、やっぱりこの環境の変化っていうのはいろんなところに影響が出てくると思うので、パーソナル感があっていい面もありますけれども、でも人と会わないっていうこと自体は非常にストレスを逆に生む可能性はあるかと思います。
そうですね、人間関係って悩みでもありますけれども、やっぱりその人と会って話をする、まあ、チームで何かを動かすときにはやっぱり対面ってものすごく大切だなって感じることありますよね。
そうですね、例えばこういきなりオンラインでこうズームで会議とかしても、全く初めて会う人とこうずっと続けていった場合、この人人がどんな性格でどんな考えを持っているかっていうことがわからないと、いきなり自分に振られてもなんて答えたりなんて話したりかわからないと思うんですね。 やっぱり一度でも会ったことがある人、もしくはコミュニケーションを取ってるかどうかでも違うと思うので、やはりそういった意味では、まさにこう、人との日頃の付き合いっていうのの中で、私たちは生きてきたんだなというのを、この時代は本当に考えさせられる、今時代になっているのかなというふうに思います。はい、
まあ、多分、どういうジャンルの、現場でも同じだと思うんですけれども、まだ、何年も何年もお仕事してきた人、または、まあ、新入生ではなくて、2年生、3年生とかだと、やりやすいのかもしれないですけれど、1年生でいきなりオンライン授業とか、あとは、新入社員でいきなりテレワークが多くなってしまって、仕事のやり方もわからないのにどうしたらいいのっていう、困ることが多そうですね。
ですね。この間も大学1年生と話してたら、もうずっとオンライン講義なんで、
はい、
大学に入ったという実感がないと。なんか、
確かに。
かわいそうだなという。まあ、ただかわいそうというかもう、これはもう今の時代だから受け入れないといけないとしたら、やっぱりその周りにいる大人というか先輩や大人が、今は大変な時代だけど、この君たちの時代はこういったことを乗り越えながらやっていく、新しいこの、ニューノーマルといいますか、そういったところを一緒に目指していこうとか、やっぱり私たちがこう、そういう大変な思いをしている人たちに心を寄せることが大事なのかなという気がしました。
こういう時だからこそ声を掛け合うということですね。
そうですね。先ほどお話があったように、コミュニケーションが悪いとどうしてもこのコロナ禍で上司との人間関係、同僚との関係が希薄になったり、場合によってはそれがコロナ関連のストレスになる可能性もあるわけですから、
はい、
ですからやっぱり自分自身も大切にしながら、その周りにいる人たちが今のこのニューノーマルの異なる環境の中でちゃんと精神的に元気で いらっしゃるのかっていうのを意識して、マスク越しでも直接会えた時はやっぱり会話をする、挨拶から始まってその会話をしてコミュニケーションを取るというのは大事なのかなという気がします。
確かに、もう急激にこういった環境に変化してしまいましたからね、先生。
そうですね。なんか本当に今でも食事の時間に一緒にご飯が食べれないとか、もうやっぱり唯一のコミュニケーションの場すら取り上げられている職場とか多いと思うんですね。だからまあ今はちょっと感染症の観点で言うとちょっと我慢の時期で、これからワクチンが出てきたり、社会環境がもう少し好転すればですね、もう少しまた皆さんと一緒に過ごしやすい環境もできるかもしれませんので、やっぱり今はちょっとみんなで一緒に頑張っていきましょうということになるのかなというふうに思います。
はい。しかし自分では気をつけていても、いつの間にか負のループに入ってしまっていたりっていうことはあるかもしれません。そういう時に気がつくサインとか症状とかってあるんですか、先生。
はい。例えば心のサインですと、イライラしたり怒りっぽくなったり、
はい、
ちょっとしたことで涙が出やすくなったり、気分が落ち込んでやる気が出なくなったり、人付き合いが面倒になって避けるようになるとかっていうのはある意味心のサイン。あと身体サインでは、例えば肩こり、頭痛、腹痛、腰痛、寝つきの悪さですとか、あと食事が過食になったり逆に食欲なくなったり、そういったことも体のサインの可能性はあるんで、なんかこのコロナ禍でずっと家にいてなんか体調おかしいと思ったら、もしかしてストレスというふうに思うのも大事かもしれませんね。
先生、でもこういった不安を覚えたときにどこに相談していいんだろうっていうのもまた悩みの一つです。
そうですね。まずはセルフケアで睡眠とかストレッチとか、自然に触れるとか、自分で頑張ってもらいたいんですけど、ただそれでもやっぱり難しいときは例えば厚生労働省のホームページにも心の耳という、そういう相談窓口があるみたいですので、そういったところを活用いただいたり、あと沖縄県立総合精神保健福祉センターというところにも、コロナ感染症に関する心の電話相談という場所が、専用回線があるようですので、
はい、
まあ、ぜひそういう社会資源も活用して、
はい、
決して皆さんに悩んだ時には一人じゃないよと思っていただいて、みんなで乗り越えていけたらなと思います。
本当に一人で解決したいと思いがちなんですよね。
そうですね、なんか人に頼ることを恥ずかしいと、人間やっぱり誰しも自分で何とかしたいと思うんですけど、はい、ただ先ほど話したような症状が出てきてる時っていうのは、意外とあのなんていうんですか、本人が気づかないところでかなり辛い体調になってる可能性があるんで、そういう時は逆に周りの方に相談するのは大事かなと、
はい、
やはりそれが職場でいうと上司だったり同僚であったり、そういうコミュニケーションがやっぱり今後だ、あの、あとまあもちろん家族とかですね、友人っていうのはやっぱりあの大切なキーマンになると思いますので、ぜひあのこういうストレスのかかりやすい時期にみんなで声を掛け合っていくっていうのは大事かなと思います。
まあ、例えば SNS などを活用して、まあ、会社で何かグループを作ってみたりとか、同僚でグループ作ってみたり、はい、ありですか？
ありだと思います。例えば私もたまにグループライン流すんですけど、ちょっと自分が週末に気持ちのいい自然の中に行っていい写真が撮れたなと思ったら LINE に流して、まあ、そしたら、まあ、行ってはいないけど、行ったような疑似体験みたいな、
はいはい、
やっぱりそういうのはありかなと思いますんで、
そうですね、まあ、はい、そしたら直接会った時に、あ、この間あそこ行ったんだね、どうだった、なんていうふうに話の糸口になりますよね、
はい、なりますから、たわいもないことかもしれませんけど、そういう普段のことでこうみんなに紹介したいものをお互い紹介し合うっていうのもいいかなと思います。
なるほど、ね、あの大変なところもありますけれども、またね、あのこういった今ある技術をうまく使って、
はい、はい、ぜひ、
はい、
頑張りましょう、
使ってみてください、はい、ということで、まあ、あの今年、まあ、とにかくまあこれは象徴的な出来事だと思います。コロナ禍における心のお話でございました。さて、首里城下町クリニックの地域向けの医療講演会、年明け2021年の1月は1月13日水曜日午後7時からの配信となります。田名先生のお話で、コロナ禍だからこそ大事にしたい腎臓のお話がテーマです。先生、いろいろありますけれども、腎臓ですか？
はい、あの私もあの開業してこの20年、あの地域医療の中でやはり、自分がこれは大事にしたいと思っている病気がやっぱり腎臓病なんですけど、まあ、あのどうしても今皆さん頭がコロナで一色ですよね、
はい、
ところがでもこういう走行しているうちにも他の病気はなくなったわけではなく、ちゃんとあるわけで、ですからあの例えば最近の話でいうと、このコロナでもう病院に行くのが嫌だから検診は受けないとか、まあ、最悪の場合も通院を中断しちゃったみたいな、でそういうふうになると、はい、あの次の翌年検診を受けたらもうかなり状態が悪くなってたってこともあり得るもんですから、はい、まずはそういったあの検診を受ける重要性というところから、あの身近なところから話して、それであと実際にあの私の病院で血液透析をやっている130人の方のアンケート調査をしました、
はい、
あのこれから腎臓を大事にしたいと思っている人に何かメッセージはないですかというのをやったら、皆さん一生懸命書いてくださって、
そうですか、
ちょっとそれを今アンケートを集計していまして、
はい、
まあ、皆さんからのこう大切なメッセージを、あの今回の YouTube であの紹介できたらなというふうに思っています。
そうですね、あの今どうしてもあの新型コロナウイルスのことが皆さんね頭いっぱいだと思うんですけれども、今何かねあのご自分が抱えている基礎疾患があったら、それもっともちろん大切にしないといけないですし、で日々の健康もっと大切にしないといけないですからね。
はい、まさにそうだと思います、
はい、あの1月13日水曜日は午後7時から、コロナ禍だからこそ大事にしたい腎臓のお話ということで、首里城下町クリニックから配信となります。で先生、今配信をなさってるんですけれども、過去の配信も YouTube で見ることができるんですよね、
はいはい、全部ライブラリーで見れますので、
はい、
あの関心のあるテーマを見つけてぜひあのご視聴いただければと思います、
はい、まあ、日々の健康に皆さんお役立てください。詳しくは首里城下町クリニックのホームページでご覧ください。首里城下町クリニックで検索することができます。一枠のブログでもご案内しますね。首里城下町クリニック、電話番号は 098-885-5000、885-5000 となっています。ということで、今年こういうふうにしてお話伺ってきましたけど、なんかあっという間でしたね、先生。
いやー、本当コロナは、行事がなくなったせいか時間が経つのがすごく早く感じますね。
そうですね。さあ、あの締めくくりにちょっとあの今日あの一緒に来ていただきました比嘉先生にもお話伺いたいんですけれども、 まあ、今医療の力ってものすごく、ね、感じる1年でもありましたけれど、はい、先生はこれからどういったところでまた力を発揮していきたいなっていうふうにお考えですか。
私は、来年から、まあ、留大の耳鼻科の方に住むことになっているんですけど、
はいはい、
まあ耳鼻科以外でも、まあ、やっぱりこの関わる患者さんっていうのは、まあ、大きな、まあ、たくさん病気抱えている患者さんもいらっしゃるので、まあ、こうやってこの地域のクリニックで勉強できることもたくさん学ん でそれをまた患者さんたちにたくさん還元できたらいいかなと考えています。
先生頼もしいですね。
はい、もう本当なるべくうちに来ている間に将来関わりそうな患者さんをたくさん今見てもらってまして、本当先生がおっしゃってくれたように耳鼻科をしながらいろんな病気の相談に乗れるお医者さんになれると思います。
はい、ということで今年2020年もですね、田名先生からはいろいろと健康に関するお話ヒントをいただきました。どうもありがとうございました。
いやいや、こちらこそ楽しい時間でした。
また来年もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
首里城下町クリニック院長田名武先生、そして、研修医の比嘉一樹先生でした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。